朝、目が覚めると何かに変身しているなどというのはよくある話で、フィクションの世界では実にありふれているが、例えば朝起きたら醜い雲に化けているとか、男と女が入れ替わっているとか、ネットの世界に入り込んでしまっていたとか、実際に自分で体験してみると一体どんな気分なのだろうと想像したことはないだろうか。
せえな。
おはよう、かっちゃん。今日はちゃんと起きられた？
あ、まだ夢の中か。この子誰だ？
なに寝ぼけてんの。もう10年以上の付き合いじゃない。
あれか、毎朝なぜか隣に住んでる可愛い幼馴染が起こしに来てくれる設定か。昨日飲みすぎだからな、幻覚でも見てるのかもしれないな。
ボソボソ言ってないで、歯を磨いて顔洗って、遅刻するよ。
言われるがまま、見慣れないうちの1階の洗面所へ降り立ち、鏡を見た俺は驚いた。髪がふさふさ、肌もツヤツヤ、青ひげもない。夢にしてはできすぎている。まさかこれはオカルト的なパラレルワールド的なあれか。その後、見慣れない母親が出す見慣れた卵焼きとトーストを頬張り、見知らぬ幼馴染と仲良く登校することとなり、
ねえ母ちゃん、本当に思い出せないの？
全く何も。
そういうことも
ん
あるかもしれないよねとか思っちゃったりして。
はあ。
ねえ、逆にさ、覚えてること教えてよ。
俺は入社10年目のエンジニアで、前の日は大きな仕事が終わって同僚と飲んで、一人暮らしのアパートに帰った後、また飲んで。
うわぁ、おっさんくさい。
はぁ、気がつくと夢の中。今もかもしれないけどな。少なくとも俺は男子校出身で、大学も理系女子なんていないようなところだった。
寂しい青春時代を送ったという設定ね。
設定じゃねえよ。若い女子と話すのも久しぶりだ。
若い女子ってちょっと引くわ。そんなモテない風には見えないし、普通に話せてるじゃない。そういう設定なんだよきっと。あ、ホームルームだね。まあなんとかうまくやろうよ、カツヤ君。
どうにも何か引っかかるが、夢にしろ現実にしろ、今日の俺は数学の小テストなるものに挑まねばならないらしい。仮にも理系男子として生きてきた俺にとっては、これ式のこと余裕のはずが。
かっちゃん、どうだった？
名前は間違ってないと思う。
ああ、ご愁傷様。あの先生きっついから、小テストにも追試あるからね。
そうなのか。もしかして知識にも設定みたいのが反映されてるのか。
いや、私に聞かないでよ。
まさかこの年になって追試とはな。人生何が起こるかわからないもんだ。本気で記憶喪失っぽいから病院でも行った方がいいのかな。
私数学得意みたいだから困ったら教えてあげるよ。
なんか引っかかるんだよな。
何が？
自分のことなのにまるで人事みたいな言い方するよな。
そう？
もしかしてお前も
勝也くん？
ん？
私がどうしてかっちゃんの幼馴染で、どうして仲が良くて、どうして数学が得意でなんて誰かに説明できると思う？
うん、まあはっきりとは説明できないな。
誰にもできない。私にもできないよ、そんなこと。自分のことを全部人に説明できる人なんていないよ。
騙されている。率直にそう感じた。目の前の女子にではなく、何かこの世の全てに騙されている、そんな気がした。
とにかく今日の放課後はみっちり数学のお勉強会にしましょう。
底抜けに明るい笑顔を見て、こんな人生も悪くないし、これが現実でも問題ないと思った。思ったんだが、じゃあ普通のおっさんだった俺はどうなってしまうのか。目立って幸せなことなんてないが、それなりに頑張って生きてきた俺は今どこにいるのか。それが分かった時、一体俺は何を思うのだろうか。
想像できるでしょうか。確か昨日の夜は仕事の打ち上げで、一時会で帰って猫に餌をあげて、お風呂に入って、次のプロジェクトの資料に目を通して寝たはずなのに、朝起きると何？この汚い部屋。そこら中に散らばるビールの空き缶、食べ残し、山積みの洗濯物、明晰夢っていうのかな、これ夢だなーっていう感覚。夢にしてはずいぶんリアル。そう思いながら薄汚れた鏡の前に立ち、驚きの声を上げる。
嘘でしょ、誰よこのおっさん。
しかも声までおっさん。
リアルすぎ。こんな夢早く覚めてほしい。とりあえず何か行動を起こさなければと、転がっているカバンを見てみると、見慣れた社員証が見つかった。私はやらないけど、ゲームとかだとキーアイテムをゲットした展開なのだろう。エンディングはいつかしら。
これはうちの会社の開発部にか。一度行ったことあるけど。
ダメダメ、もう喋りたくない。つぶやいてても気持ち悪い。
きっとリアルな夢だから現実の私が通う会社が出てくるのね。そういう設定ね。
しょうがない、会社行くか。
しゃべるな私。
ここは冷静に。男だから化粧はしないのかな。ヒゲを剃らないといけないのよね。電気シェーバーかな。 CM とかでよくやってるあのヒゲ剃りかな。
うん、よくわからない。
結局、口の周りと首に合計3箇所の絆創膏を貼りつつも、なんとか身支度を整え、出社することができた。うちの会社はフレックスタイムなので、
会議でもない限り多少の遅れは。おはよう、ハスネ君。今日はゆっくりね。
ええ、ちょっと身支度に手間取っちゃって。
ええ、じゃなくて、すいませんじゃないの？
は？
いやいや、はじゃなくて。まあいいか。ほんと、いい歳して謝り方も知らないのね。
こいつムカつく！しかも、現実の私からすると部下なのに、いつもはイエスマンで愛想もいいのに！こんなにも態度が変わるのね。夢よね。
あ、そうそう、ハスネ君。昨日の夕方に頼んだ資料、上がってる？
どうしよう。中の人は違います、なんて言えない。会社のサーバーは？同じだ。夕方の案件って、まだ手つかずね。
すいません。まだ手つかずで。
へえ。夕方から退社まで何やってたんだろうね。
何？何なの？ムカつくってレベルじゃない！これに耐えなきゃならないの？
昼までによろしくね。他の案件も。
なんとか怒りをこらえ、他の案件とやらもチェックし、我が社のエンジニアの窮状を十分に把握した。夢が覚めたら、もう少し一人当たりの労力を考え直そう。その人になってみないとわからないものもあるかもしれない。そんなことを考えつつ、目の前の仕事をこなしていった。私も開発部上がりでよかったと、よくできた夢だなと思いながら。時計の針は夜9時を回り、どうにか今日の仕事も目処が立ってきたとき、あのムカつく小娘がやってきた。
どう？仕事片付きそう？
ええ、あと 1,2 時間でなんとかなりそうです。
まあ、次から次へと仕事は増えるからね。あのタカフィーな部長は何も考えないから。
それって私のこと？
は？
思わず声に出してしまった。私の陰口とは許すまじ。
まあ、現状見てなかったのは認めるけど。ところでさ、今日はその辺にして食事でもどう？
今度はセクハラ？この会社大丈夫かな。
まあ、無限に断って波風立っても、この子面倒くさそうだし。
いいですね。お腹も空きましたし。
じゃあいつもの店で。先行ってるから。
いつもの店ってどこだろう？っていうか、いつもなの？どういう関係？ いろんな意味で大事な情報源であるスマホで、ハスネ勝也という人物のチャット履歴などを申し訳ないと思いながら見てみると、どうやら彼の上司である飯田さんとは仲がいいらしい。いつも行っているらしきバーも見当がついた。
あ、達也さん、こっち。
よかった、ここで会ってた。
いつもこの店じゃない。今日の達也さん、ちょっと変。
私にとっては急に呼び名も変わっている目の前のあなたの方がよっぽど変だと言いたいけど、空気を読んで。
そうですか。今日はあまり調子が良くなくて。
昨日飲みすぎたんじゃないの？いいよね、男同士ってお気楽で。ちょっとは私のことも考えてほしい。
何この子、ツンデレってやつ？すでに酔ってるし、冴えないおっさんかと思いきや、実はモテてるの？
飯田さん、もしかして私のこと好きなの？こんなおっさんのどこがいいの？
え？急にどうしたの？なんか言葉遣いもいつもと違うし、そんなこといつも聞かないじゃない。
いや、素直に気になって。
最初はさ、私の方が年下なのに上司になっちゃって、すごく辛かったし、悩んだし、もう仕事辞めちゃおうかなって思ってた時、勝也さんが言ってくれたじゃない。 厚い仕事でも誇りを持ってるし、かえってエンジニアの知識に乏しいお年寄りが上につくよりは若手が活躍した方がいいっすよって。
へえ
他人事みたい。私がどんなにきつく当たってもイライラしてても何も言わないで部長の愚痴も聞いてくれて本当感謝してるし。
それ多分私に対する愚痴だな。
好きかもしれないね。
あの、もし今の私が中身は全くの別人だとしたらどうする？
今日の勝也さん、やっぱり変。そういう冗談も言うんだね。そうね、知らない部分が見えてきたらもっと仲良くなれるかもね。
申し訳ないなと思った。私はこの子の好きなその人ではないし、きっと彼は自分が思っている以上に優しくて誠実なんだろうと。本人はしがないエンジニアだとしか思ってないだろうけど、それは彼が謙虚だからなのかもしれない。
今日はちょっと不思議な雰囲気だよね。夢みたい。夢なら覚めないでほしいな。
きっとあなたにとっても私にとってもこの夢は覚めた方がいいと強く願った。これお願いします。
はい、カードはお持ちですか？
どんなのでしたっけ？
重機カードかマイナンバーカードと一緒になってます。
あ、そうなんですね。これでお願いします。
ご返却は2週間後になりますので期限までにお持ちください。
わかりました。
よくわかる人身掌握術入門か。管理職の人なのかな。いろいろな人がやってきて、知らない物語に出会ったり勉強したり、それぞれのお目当ての本に出会っていく。デジタルが全盛の現代でも、町の本屋さんや図書館には未知との遭遇のために足を運ぶ人が多い。そして、
よく寝た。これでシャワーがあれば完璧なんだけどな。ま、ただだしな。
恐れ入りますが、睡眠とご飲食はお断りいただいております。
すいません、読書しようと思ったらつい寝てしまいまして。
そうなんですね。どういった本をお探しですか？
30代からの婚活とかそういうのかな。
それでしたら。
あるの？
はい、ございますよ。
やっぱりそれはやめときます。じゃあ、絵をものすごく下手に描く方法とか。
それでしたら。
あるの？それもやめときます。
無理に考えなくても結構ですよ。仕事を抜けて少し仮眠を取りたいけど、会社では気分がめいるし気まずいっておっしゃっていただければ。
その通りです。お恥ずかしい。すぐ会社に戻りますから。
明らかに静かなところで休みたい、気分転換したいという人もやってくる。あからさまに寝てる人には注意しなくちゃならない。ここは本の世界と出会うところであって休憩所ではないのだから。小さい頃から、もし私があの人だったらとか想像したり、想像を通り越して妄想するのが好きで、変な子呼ばわりされることもあったけど、本が好きになったのも物語の主人公になった気分が味わえるからで、そんな妄想癖に感謝することもある。例えば、さっきの男の人にその前に来た真面目そうな女性が入り込んだら、どういった日常が見えるんだろうとか、くだらないと言われればそれまでの妄想なんだけど、 誰だって一度くらいは、そういった妄想することだって、あるんじゃないかな。でも大抵の人はすぐに目が覚めて、ありきたりの現実にうんざりしながらも、どこかで折り合いをつけて生きていくんだと思う。白昼夢のごとく、いきなり目の前にドアが現れた。そしてセーラー服姿の私は、どうしてもそのドアを開けて、中で眠っている人物を起こさなくてはならない衝動に駆られた。おはよう、かっちゃん。今日はちゃんと起きられた？
ああ、また夢の中か。この子、誰だ？
かっちゃんは、小さい頃に飼っていた犬の名前だ。私はそれから、かっちゃんと仲良く登校して、私の世界に巻き込まれたかっちゃんをなだめながら、楽しい一日を過ごして、また現実へと戻ってくるんだ。そんな日々を何年も続けていくと、だんだんどちらが現実なのかがわからなくなって、目の前の人物が本物かどうかも疑わしくなってくる。
悪い夢を見ていたはずが、実はそちらが現実で、心と体が一致していないことが当たり前の日常なのかもしれない。
それなりに頑張ってきた現実が、過去でも未来でもない場所へ行ってしまったとき、それがどれだけ愛おしいものなのか気づく。気づいたが、ヒーローのように自在に変身はできない。元には戻れないんだ。最初は悪い夢でも見てるのかと思ったんです。でも、いつまでも覚めなくて、いよいよおかしくなってしまったのだと思って。
それは大変だったでしょう。先ほどのテストの結果、あなたは極度の妄想にとらわれているようです。認知行動療法で現実をしっかり見るよう、少しずつ頑張りましょうね。
え？じゃあ、本当の私は？
他でもない。今私の目の前にいるあなたが、あなたそのものですよ。極度のストレスで、そういった妄想にとらわれることもあります。しっかり、治療していきましょうね。
そんなはずは。だって、それまでの記憶だってしっかりしてるし、自分の経歴だって、学生時代のクラスメイトの名前だって、全部覚えてるし。
その記憶や、あなたに見える世界が真実だって、誰が証明できます？現実は揺るぎないものです。過去も未来も連続しています。ある朝目が覚めたら、何かに変身してしまうことなどありません。落ち着いて、自分をしっかり持ってください。今日は安定剤を出しておきますから、経過を観察しましょうね。もちろん、この話はありふれたフィクションです。現実ではありません。しがないプログラマーも、真面目な上司もいません。彼らの感情に至るまで、すべて嘘です。
この世界のすべてが嘘だって、誰が証明できます？